私たち人間が社会において共に生きていくためには法律や規則などのルールが必要です。ルールを無視して不正に利益を追求する企業は、そのことが明らかになると告発をされて裁かれます。個人でもルールを無視する人は社会的な制裁を受けますし、法律に反する場合は裁かれて罰を受けることになります。それでは法律や規則などのルールさえ守っていれば、それで良い生き方になるのでしょうか。そうでもないでしょう。法律や規則をよく守る真面目な人が、家庭では自分の権威を振りかざす暴君で家族を苦しめているような場合もあるのではないでしょうか。また法律をギリギリの線で守りながら、倫理的には良くない仕方で利益を上げているような企業もあるのではないでしょうか。人間はルールに従って生きなければなりませんが、単に文字によって表されたルールを守るだけでは良い生き方はできないでしょう。古代のイスラエルの社会には旧約聖書に記された律法というルールがありました。律法は創世記から新明記までの5つの書物に記されています。新約聖書の時代のユダヤ人たちはこの律法を守って生きることを重んじていました。特にパウロがキリストを信じる前に属していたユダヤ教のファリサイ派の人々は、律法を細かく解釈して日常生活の中で厳格に守っていました。するとパウロの伝道によってキリストを信じるようになった他の国の人々、つまり異邦人のクリスチャンも旧約聖書の律法を厳格に守らなければならないのかという疑問が生じます。ガラテヤの信者の手紙はその疑問に答えていますので、この手紙の背景となっている事情を簡単に振り返ってみたいと思います。パウロが第1回目の伝道旅行で今のトルコの南東部にあたるガラテヤ地方にキリストを述べ伝えて去った後、エルサレムの教会から伝道者たちがガラテヤの諸教会にやってきました。でこの伝道者たちはパウロの権威を軽く見て、パウロとは違ったことを教えました。すなわちパウロは、人はキリストを信じることによって救われると教えていたのですが、後から来た伝道師たちはキリストを信じるだけではなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えたのです。割礼というのはユダヤ人が神の民であることの印に男性のペニスを包む皮を切る儀式です。通常は旧約聖書の創世記17章12節とレビ記12章3節の規定に従って生まれてから8日目に行われました。またユダヤ人以外の人がユダヤ教に改宗する場合には、大人であってもこの儀式がなされました。でこの教えはガラタ地方のユダヤ人以外の信徒たち、つまり異邦人のクリスチャンに大きな動揺を与えました。そしてその動揺を大きくするような出来事が、パウロを伝道に派遣したシリア州のアンティオキアの教会で起こりました。それがどのような出来事であったかということは、この手紙の2章の11節から14節のところに記されています。それをまとめますと、大体次のようになります。アンティオキアの教会にエルサレム教会の指導者である ペトロがやってきました。ペトロはアンティオキアの教会で伝道して信徒たちと交わりをしました。最初は異邦人の信徒たちとも食事を共にして交わりをしていました。ところがペトロとヨハネと共にエルサレム教会の指導者であった主の兄弟ヤコブのもとからユダヤ人のクリスチャンたちが来て何かをペトロに告げました。するとペトロは異邦人の信徒たちと食事を共にしなくなりました。そのことを知ったパウロはペトロが異邦人の信徒たちと食事を共にしなくなったことは正しくないと言って面と向かって反対をしたのでした。それではエルサレム教会の指導者のヤコブの元から来たユダヤ人クリスチャンたちはペトロに一体何を告げたのでしょうか。そのことは聖書に書かれておりませんので推測するしかないのですが、大体次のようなことを言ったのだろうと考えられます。つまりエルサレム教会の信徒たちは異邦人が割礼の儀式を受けなくても救われるという教えのために民族主義的なユダヤ人たちから迫害を受けて苦しんでいる、そのことを考えてあなたも行動してほしいということをヤコブのもとから来たユダヤ人クリスチャンたちはペトロに告げたのではないかと考えられるのです。つまりエルサレム教会の信徒たちの直面している危険を説明してペトロに異邦人のクリスチャンと一定の距離を置くようにと頼んではないかと考えられるのです。そしてそれを聞いてペトロは異邦人の信徒たちと食事の交わりをしなくなりました。そしてアンティオキア教会のユダヤ人信徒たちやパウロの同労者であるバルナバさえもペトロの動きに同調してしまいました。でこうしてアンティオキア教会はユダヤ人の信徒と異邦人の信徒に分裂をしそうになりました。でそれだけではなく異邦人の信徒にはユダヤ人と同じように割礼の儀式を受けたり食べ物などのさまざまな儀式的な掟を守ったりしなければならないという圧力がかかることになりました。そこでパウロは14節にありますようにあなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのにどうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですかと言って公の場でペトロの過ちを指摘したのでした。さてパウロは本日の歌詞の前の16節のところでクリスチャンと律法の関係について次のように教えています。けれども人は律法の実行ではなくただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなくキリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからですとあります。人は律法の実行ではなくただイエス・キリストへの信仰によって義とされるというのはユダヤ人も異邦人も含めた全ての人はという意味です。またこの歌詞の終わりの部分のなぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからですというのはユダヤ人も異邦人も誰一人として義とされないという意味です。言い換えますとユダヤ人も異邦人も人間は皆神様の前では罪人であるということなのです。律法の実行とは旧約聖書の律法の規定を守ることです。 そしてここで直接に問題になっているのは、割礼の儀式を受けたり、食べ物などのさまざまな儀式的な規定を守ったりしなければならないということです。で、そうするとパウロが律法の実行という言葉で意味しているのは、律法の儀式的な規定を守ることだけなのでしょうか。そうではないでしょう。なぜならば、この手紙の5章の3節のところでパウロは、割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのですと述べています。つまり、律法の実行というのは、割礼や食べ物などの儀式的な規定を含む律法全体の規定を守ることです。その中には当然、実戒のような倫理的な規定も含まれます。律法の儀式的な規定と倫理的な規定の全体を守ることによっては、誰一人神様に正しいと認められないとパウロは主張しているのです。で、それでは何によって神様に正しいと認められるのでしょうか。それはイエス・キリストへの信仰によってです。16節には、けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでしたとあります。さて、これらのことを述べた後、本日の箇所の17節でパウロは、もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら、自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではないと記しています。で、これは分かりにくい言い方です。おそらくパウロは自分に向けられた批判に答えているのでしょう。それがどのような批判かと言いますと、キリストを信じることによって義とされるから、旧約聖書の律法は守らなくてよいとすれば、人はキリストを言い訳にして罪を犯すことになるではないのですかという批判です。つまり、キリストは人に罪を犯させる罪に仕えるものではないのですかという批判です。で、それに対してパウロは、確信を持って決してそうではないと答えているのです。さらに続く18節でパウロは、もし自分で打ち壊したものを再び立てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになりますと述べています。これは17節以上に分かりにくい言い方かもしれません。自分で打ち壊したものとは何かと言いますと、人が律法を守ることによって義とされるという考え方のことです。ですから、18節は言い換えますと次のような意味になります。私が、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると言いながら、あたかも律法を守らなければ救われないかのように行動するならば、そもそも自分がキリストへの信仰によって義とされると言っていたこと自体が間違いで、自分は律法の違反者に過ぎなかったことを証明することになります。そういうふうにパウロは言おうとしているのです。で、具体的に言いますと、これは先ほどお話ししましたペトロのような行動の仕方のことでしょう。ペトロは最初、異邦人もキリストを信じることによって義とされると信じて、異邦人のクリスチャンと食事を共にして交わりをしていました。ところが、異邦人が割礼の儀式を受けなくても救われるという教えが、 エルサレムで引き起こしている問題を聞いて、異邦人のクリスチャンと食事を共にしなくなりました。つまり、自分の行動によって旧約聖書の律法を守らなければ救われないという考え方の方向に舵を切ってしまったのです。で、そうするとペトロが異邦人もキリストを信じることによって義とされると考えていたこと自体が間違いであったということになってしまいます。で、パウロはペトロの名前をここで挙げることはしておりませんが、おそらくペトロの過ちのことも念頭に置きながら、もし自分で打ち壊したものを再び立てるとすればと言っているのでしょう。つまりパウロは律法の実行によって義とされるという考え方や行動には私は決して戻りませんと言っているのです。そしてそれはなぜかということを19節と20節で次のように述べています。私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。パウロは旧約聖書の律法をかつては厳格に守って生きていました。ところがパウロはイエス・キリストを信じるクリスチャンを捕まえて牢屋に入れるためにダマスコに向かって旅をしているときに、天におられる復活のキリストに出会いました。そしてキリストに、なぜ私を迫害するのかと叱られて、自分の罪を知らされたのでした。天からのキリストの声に衝撃を受けて倒れたパウロは、目も見えず、食べることを飲むこともできない状態になりました。ところが、キリストの導きによって、ダマスコの町でアナニアというクリスチャンに出会い、キリストを信じて改心し洗礼を受けました。パウロは自分の心境の変化をフィリピの信徒の手紙の3章6節7節で次のように記しています。つまり自分は律法の義については非の打ち所ないものであったが、それをキリストのゆえに損失とみなすようになったというのです。つまり律法を厳格に守ることによって生きるのをやめて、キリストを信じることによって生きることを始めたのでした。で、そのような変化をパウロは19節のところで自分は律法に対しては死んだと述べています。律法に対して死んだとは、律法との関係で生きることをやめたということです。そして、私はキリストと共に十字架につけられていますと述べています。これは、キリストが十字架の上で死んでくださったのは、罪人である自分の救いのためであったから、キリストを信じた自分はキリストと共に十字架につけられたのと同じだということです。言い換えますと、自分はもはや律法を守って生きようとしたあの古い自分の力によって生きることはできないということです。それではパウロは何の力によって生きると言っているのでしょうか。それは復活したキリストの力によって生きると言っているのです。20節の前半でパウロは、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと記しています。これは クリスチャンの生き方をとてもよく表している素晴らしい言葉です。キリストが私のうちに生きておれるとは、キリストの霊である聖霊が私のうちにあって、私に生きる力を与えているという意味です。かつてのパウロにとっては、律法を実行することが生きる力でした。しかし、キリストを信じるようになってからは、キリストへの信仰が生きる力になりました。その信仰は、十字架によって示されたキリストの愛に基づいています。そこでパウロは、ニュース説の後半で、私が今、肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた、神の子に対する信仰によるものです、と述べて、十字架によって示された、キリストの愛への信仰が、自分の生きる力になっていることを明らかにしています。本日の聖書の箇所の最後でパウロは、私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます、と述べています。で、この言葉には、自分はもう律法を守ることによって義とされるという考え方に戻ることは決してありません。そういう考え方に戻れば、キリストが十字架の上で死んだことが無意味になってしまいますという強い決意が示されています。それでは、クリスチャンは神の律法を守るということをもはや考えなくてよいのでしょうか。ユダヤ人の割礼の儀式のような規定を守らないのは当然としても、実戒のような人間として生きる上で守るべき倫理的な規定はどうなんでしょうか。律法を守ることを考えなくなれば、クリスチャンの生活は人間らしい歩むべき道から逸脱してしまうのではないのでしょうか。で、そういう疑問に答えるかのように、この手紙の5章の16節のところでパウロは、霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、と述べています。で、つまりキリストの霊である聖霊が示してくださる道に従うならば、決して私たちは歩むべき道から逸脱することはないということです。イエス・キリストの十字架を知りませんと、人間は自己中心的な古い自我の力によって生きるしかありません。そして古い自我というものを何かのルールを守ることによってコントロールしようとしましても、結局は自己中心のままに終わってしまって、神様との正しい関係を持つことができないのです。ところが、キリストの十字架を信じると、つまりイエス・キリストが私を罪から救うために十字架についてくださったということを信じますと、悔い改める心が私たちに与えられるのです。で、悔い改める心が与えられますと、私たちの中の古い自我、古い自分というものが少しずつではありますけれども日ごとに死んでいきます。そして自分のその古い自我の力によって生きるのではなくて、キリストの霊である 聖霊によって生きる力を与えられていくのです。また聖霊の導きによって生きる道を示されるのです。私たちは日ごとにキリストを信じて悔い改めて、私のうちに生きておられるキリストの霊によって生きるような毎日の生活をしていきたいと思います。イエス・キリストが私の罪のために、また私を罪から救うために十字架の上で死んでくださったのだから、私の古い自分はもはや死んだも同じだ、復活して天におられるキリストが送ってくださる聖霊が私のうちにあって、新しく生きる力を与えてくださるのだ、このキリストを信じてキリストに従って聖霊の導きを受けていくことこそ私たちクリスチャンの新しい生きる力なのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、多くの人は古い自我、古い自分を残したまま、さまざまなルールによってその自我をコントロールして、この社会の中で生きていこうとしています。しかし私たち人間はどこまでも自己中心的な心を持っているので、神様の前では私たちはいかなるルールや、また神の律法を守ることによって義とされようとしても、それはできないことになってしまいます。神様、そのような私たちのためにイエス・キリストが十字架について死んで、私たちの罪の贖いを成し遂げてくださったことを感謝いたします。そして復活して天に昇られたキリストは、今も聖霊を送ってくださって、律法の実行によっては義とされない私たちを聖霊の力によって新しく生きることができるようにしてくださることを感謝いたします。神様、私たちは日ごとに自分が神の前に罪人であり、また神の律法によっては義とされず滅びるしかないものであることを覚えさせられますが、また日ごとに罪の許しを受けて、そして私たちのうちに宿ってくださるキリストの霊によって新しく歩んでいきたいと思います。主よ、どうか日ごとに悔い改める心と、またキリストの霊を送ってくださり、私たちが神の御心に従い、神の喜ばれることをなして、人生の歩みをしていくことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。